年齢とともに美しさが進化する生き方、ポッドキャストリビビューティフル、今週も聞いていただいてありがとうございます。今週はですね、成長とか結果を出すのが早い人と、時間がかかってしまう人とか、成長できない、成功っていうのはちょっと言い方があると思うんですけど、成功、何を成功にするかも人それぞれだと思うんですけど、分かりやすく言うと、成功しやすい人とそうじゃない人のなんかこう考え方の違い、マインドセットの違いっていうのが、たくさんの人を見てて、なんかすごいこう顕著にあるなっていうふうに思ったことがあったので、お話ししようと思います。それがですね、グロースマインドセットとフィクストマインドセットって言われる、この2つの考え方の違いなんですけど、何か一つのことを挑戦したときに、それで結果っていうのが出るとして、それに対して例えば自分が思ったようにうまくいかなかったときに、グロースマインドセットの人は、次こうしたらこうなんだなとか、今回こうだったからこうなったのであって、じゃあ次はこういうふうに変えてトライしてみようっていう感じで、常に過程として、その自分が成長する過程として全てのことを捉えるてる人と、あとフィクストマインドセットっていうのは、何か結果が出た時にやっぱりそれだからダメなんだっていう、自分がここで止まっている、そこでやった自分が何かやったことに対する結果が、もう自分人間としてのなんかこう評価じゃないですけど、そういうふうに捉えてしまう。だからすごい大事なわけですね。何かを挑戦して結果が出るっていうことが、もう自分の人間としての価値みたいなものに感じてしまうから、なかなか挑戦できないし、人の目が気になるし、だから失敗した時に人から人間として価値がないというふうに見られてるんじゃないかというふうにさえ考えてしまうような人っていうのは、やっぱそのマインドセットとして、結果が出たことが自分の価値イコール自分の価値、それを成長の糧というふうに考えづらいっていう、この2つすごい大きいなって思うんですよね。でやっぱどんどん挑戦して、どんどんこういろんなことを試しながら成長して成功していける人っていうのは、必ずグロースマインドセットを持ってるなって思うんですよ。全てが自分の過程で、今出てる結果が自分のその人としての評価とかではなくて、ただのこう成長するためのこう通過点であるっていうふうに考えられるっていうことがすごい大事なんじゃないかなと思って、でやっぱりなんか日本人のとして育ってくると、その教育だったりとか、その社会のなんかこう評価されるシステムが、どうしてもこう挑戦しづらい、失敗しづらいっていう環境があるのかなっていうふうに思って、やっぱり日本人の女性ですごい優秀だったりとか、完璧主義者になってしまっている人っていうのは、やっぱなかなか失敗しづらいというか、失敗を恐れてしまう、挑戦を恐れてしまうっていうことあるのかなと思って、で私も今女の子を10歳育ててるんですけども、やっぱり、みんな見ててもすごい自己肯定感が高いと思うんですね、一人一人の。でそこを考えた時に、やっぱ自分一人一人がもう10歳なんですけど、もっとちっちゃい時から自分のいいところっていうのもすごい把握してるんですよね。で、例えばうちの娘はすごい勉強ができるんですけど、その勉強ができるっていうことを自分でも知ってるし、だけど他の子は例えばすごいジムナスティックスが得意とか、あとアートがすごい昔からもうアートがめちゃめちゃ得意で、いつもなんかこう年に1回のメトロポリタンミュージアムのコンテストでも優勝してて、毎年毎年メトロポリタンミュージアムに絵が飾られている子とか、多くで言うと、アーティストとして成功してる人とかがものすごいいるわけですよね。特にブルックリンなんか住んでるとアーティストがすごく多くて、そこでめちゃくちゃ成功してる人とかがたくさんいるので、私なんか日本のすごい一般的な家庭で育ってるから、あんまりアーティストとして成功してる人みたいなのを周りに見ないで育ってるから、アートが得意っていうことがなんかすごくいいことのように感じずに育ってきたなっていう感じなんですけど、ニューヨークに来るとそのクリエイティビティとかすごく大事だから、アートができるってものすごい評価されますし、あと親もちっちゃい頃からものすごいそのアートの教育にお金かけてるんですよね。私もすごいびっくりしたんですけど、娘がちっちゃい頃からみんなが本当にそのアフタースクールでアートのプログラムとかに入れて、結構なお値段するんですよ。やっぱりすごいほら材料とかいるしね。でうちの娘も陶芸好きだったから一時やってたんですけど、本当1回の 1時間半のセッションでも日本円で言ったら1万円ぐらい、毎回1万円でも月本当4万円とか5万円とか、週に1回アフタースクール行くだけで払うぐらいの金額なんですけど、うちの娘すごい好きだったから、でそれを教えてるそのママ友がね教えてたんですけど、言われたのが、アートって、 アートっていうのはすごい自分のこう忍耐力っていうか負けない力っていうのをすごい作る。まあクリエイティビティをね、もちろんあの磨けるっていうところもあると思うんですけど、私はそれぐらいしか考えてなかったんですけど、まあ特に陶芸なんかだと、ね、自分でこうやってみて、焼いて帰ってきてみないとどうなるかわかんないじゃないですか。まあだからそこで、こう焼いてみて違ったら次こうしてみようとか、ああしてみようとかっていう、そのなんか、なんていうのかな。何度も何度も挑戦するっていう、忍耐強さ、粘り強さみたいなのができるし、あとこう、そのプロセスを楽しむっていうことも、学べるし、あと人と比べるんじゃなくて自分と向き合うっていうことも、ね、自分がこういうふうにしようと思ってできなかった。じゃあ次こういうふうにやってみようっていう、自分とこう向き合うってこともできるしって話してて、あ、なるほどなって思ったわけですよ。まあ、できないっていうことにコンプレックスを感じるっていうことがないし、で、そのできる分野でどんどん挑戦していくっていうことを、すごく良しとされる文化なんですよね。だから、成功しても失敗してもとりあえずなんか挑戦するっていうのがすごいよねっていうのが昔からすごいあると思うんですよ。だからなんかそこの部分での評価の対象だから、フランスとか、ね、ヨーロッパもちょっと違うっていうふうに聞いたんですけど、アメリカだとね、なんか例えば学校で発言しただけで良しとされるっていう空気があって、日本とかフランスとかね、関係ないこと言うと、それ全然関係ないでしょって言われたりするんですって。アメリカだと絶対そんなことないと思うんですよ。まずちっちゃい頃は、とにかく、なんかこう、パーティシペートするっていう、なんか言って参加するっていうことが、すごく評価されるから、あんまりこう、萎縮せずに何でも言えるっていう風にすることってすごい大事だと思うんですよね。で、あと、私も小さい頃、娘がまだサードグレードとかセカンドグレードの時、先生に言ったんですけど、やっぱ女の子って結構完璧主義になりやすいから、間違ってもとにかく発言するとか、やってみるってものすごい大事なことだと思ってて、で、私もそれはなんか娘を見てて結構完璧主義なところがあるから、そこを気にせずどんどんどんどんなんか言ったりとか、やったりとかすることを一番に、優先したいっていうのを先生に言って、先生もそれを、ああ、わかるっていう、まあ私もそうだったからわかるし、女の子は結構そんなに苦手だからねっていうところで、その教育のアプローチとしても、完璧にこう間違えささないっていうよりも、どんどん間違えてそれがいいんだっていうことを、もうちっちゃい頃から、で、それ恥ずかしくないよっていうことを、もう徹底的にやっぱりなんかこう、叩き込むじゃないけど、こう自分の感覚として持たせておくっていうのがすごい大事だなって思って。で、日本ってやっぱそういうところがなくて、間違えたら恥ずかしい、できなかったら恥ずかしい、なんか目立ったらダメみたいなところがあるから、やっぱみんなその間違いを犯すとか、失敗するってことを必要以上に恐れすぎちゃって、もうマインドセットがもうフィックスされちゃってるんですよね。自分の今あるところで、間違えないようにする、失敗しないようにするっていう風になるから、じゃあつまんない仕事だけど会社でやるとか、なんかこう挑戦するってことをすごいしづらくしちゃってるのって、やっぱ子供の頃からのもう影響あるなっていうのは、すごい思ったのが一つ。で、私もなんか小さい頃でも自己肯定感ってすごい低かったと思うんですね。なんか何やっても、うちの娘とか見てたら本当すごいなと思うんですけど、正反対だったんですよ。自分で何やっても続かないし、何がこう自分がこれっていうものがないか分かんないっていうのがずっとコンプレックスだったんですけど、ただなんかマインドセットだけは常になんか成長志向だったと思うんですよ。だからすごいなんかよくね、ですよ、そういうの何言うの、上昇志向っていうか、まあ、常になんか良くなりたいっていう気持ちはすごいあったと思うんですよね。だからそこってなんか性格だったりするのかもしれないけど、まあ、そこで一つ考えてみたら、うちの両親っていうのは全然こう教育熱心とかはないんですけども、やりたいって言ったことはやらせてくれたし、あとあんまりなんか否定されたことはなかったなって思うんですよ。いつもあなたって本当やればできるのにねって言われてて、まあ、勉強全然してなかったから、でもうちの母親はいつもあなたはやればできるやればできるっていうのはいつも言ってたんですよね。だから自分の中でもやればできるんだけど、何やっていいかわからない、どうやっていいかわからないっていうのがずっともやもやしてたけど、やればできるっていうのは常になんか、まあ、ったな、それはなんか親にもね感謝した方がいいのかなと思うんですけど、なんかそういうところでの刷り込みみたいな、ちっちゃい頃から刷り込まれてるところってやっぱすごい大きいんだなと思って、だからなんかその小さいところからの環境でそのグロースマインドセットを自然に持ってる人っていうのと、あとどうしてもこう用心深くなって失敗を恐れてしまうマインドセットの人っていうのはやっぱ2種類いるなっていうところと、 あとちっちゃい時からもう持ってる人っていうのはやっぱもう挑戦しやすいから、まあ、ほっといても挑戦してどんどんできるっていうところがあるんですけど、やっぱ慎重になってる人に対してはやっぱそこの中ちょっと考え方を変えるだけですごいこうフィアレスっていうか、こう恐れずにできるようになるんじゃないかなって思うんですよ。ちょっとの考え方の違いだと思うんですよ。その結果が出てることに対してどう捉えるかっていうだけの話なんで、それをなんか自分の評価といちいち取って自分がダメなんだとかって思うんじゃなくて、ただのテストだと思えばいいっていうね、私はいつもそういうふうに言ってるんですけど、そのなんかやっぱそこの捉え方がすごい大きいなって思った時に、この間そのマインド、グロースマインドセットとフィックスマインドセットの話をなんかポッドキャストで聞いてて、あ、それ本当にそういうことだなって思ったのでちょっと話したんですけど、まあだから育児をしてるときはね、なんか私もそんな育児大したあれはしてないんですけど、まあとにかく否定せずにいいところをフォーカスするっていうのはやっぱすごい大事なんじゃないかなっていうところと、あとそれを自分にもやるっていう、まあお子さんにねやるのは皆さんきっと今のね時代に育ってられてる方だったらすごい意識が高くていろいろ調べてらっしゃるので、まあ褒めた方がいいとかいいところのパスっていうことは自然にやってらっしゃる方が多いと思うんですけど、自分のことに関してはやっぱ自分にすごい厳しいんですよね、みんな。で、今回のグループに入ってきてくださった方々とかも、私から見たら本当に皆さん綺麗だし、お仕事もね、いろいろ考えてしっかりやってらっしゃるし、で、若い方、20代の方もね、今回いらして、すごい可愛いし、で、お仕事のこともすごい考えてるのに、自分に対してめちゃめちゃ厳しいんですよ。外見もそうだし、仕事のことも関そうだし、将来のことに関しても。もう私から見てね、すごいじゃん。で、20代、30代前半でそんなこと考えて、ですごい綺麗だし、可愛いし、もう十分だよって思うんですけど、自分に対して一番自分が厳しい。で、そうなっちゃうと、だから今の自分がもうダメダメダメっていう風に なっちゃうと、もったいないから、ここだって今もすごいと思うけど、もうこの時点でやろうとしてる時点でものすごい成長していけるわけじゃないですか。だから全てがもう自分の成長の糧だというふうに思えるようになると、ものすごいこう楽になるし、挑戦しやすくなるし、人生変わっていくんじゃないかなと思って、もう本当ただそこだけなんじゃないかなって思うんですよね。その皆さんのことを見てると、すごい優秀で、頑張り屋さんなんだけど、そこの考え方一つ、なんかもう全部自分がやってこう経験することは全て成長の糧だと思えば、やればやるだけ得だし、成長できるし、いろんなことを考えられるし、であとなんか話のネタにしちゃうっていうのすごいいいと思うんですよ。だから私もなんかこういうね、ポッドキャストとか、インスタとかいろいろやってるから、別に失敗したら大変な思いしたとき、あ、でもこれネタとして話そうって思うと、なんかそんなに深刻にならないっていうところがあるし、あとそのね、昔うまくいかなかったこととかも全部話せるじゃないですか。だから、大変な人の気持ちとかもわかるし、あ、絶対大丈夫だよって心から言えるし、それが全部うまく順調にいってる人だと、やっぱ僕はそこ分かりづらかったりすると思うんですよ。だから何もかも全部自分の糧にしていけばいいわけだって。そうするとなんか怒れば怒るだけラッキーだし、ネタができるし、成長の糧になるしっていう風に考えていくといいのかなと思って、まあ、なんか私も今まだ子供がね、10歳と5歳なんで、まあ、ここだけはやっぱすごい大事にしなきゃいけないなっていうのを改めて思ったのと、まあ、あとは、そのね、大人になってからでも自分のその考え方一つ次第で、ちょっとその考え方を変えるだけで、アプローチっていうのがすごい変わってくると思うので、なんかそこをね、なんか、ちょっと変えるだけで、いいんじゃないかなっていう、怒ってること全部が自分の成長の糧っていうふうに捉えるというところ、全部自分は成長過程、なわけなので、ね、今の自分が、その完成形じゃなくて、今の自分がこう出す結果が人に評価されるものなんじゃなくて、全部自分が成長するために必要なもので、あ、怒れば怒るだけラッキーというふうに思って、なんか本当にどんどん数打っていくじゃないですけども、経験をした分だけいいと思いますので、なんかそこはね、なんかそこの本当にそのグロースとフィックスとの違い大きいなと思って、あとやっぱりその刷り込まれているものも大きいと思うので、そこを一回なんか手放してね、やってみるっていう ありがとう。自分、みんな自分に厳しくなりすぎだからね。なんか、ほんと自分が、育児されてる方とかもそうだし、これからなんか自分がね、子供を持った時って考えたら、子供に対しては、多分皆さん、そういうふうにいいとこ伸ばしてあげたいとか、褒めてあげたいとかって思うと思うんですよね。それを自分にもやるっていうのは、すごい、まず自分に、が自分にやるっていうのはすごく大事だと思うので、なんかですね、今日はそれを。なんかそこってやっぱすごい大きいんじゃないかなっていうか、その成長とか成功っていうね、まあ、その成功を定義は置いといて、まあ、する人と しづらい人の違いっていうのはやっぱ一番そこなんじゃないかなっていうのを最近すごく思いますね。まああとね、自己肯定感とか自分を信頼するとか、まあそういうこともすごい大きいんですけど、まあ、自己肯定感というか結局自分を本当に信用しきれてるかっていうところに尽きるなと思って、でも結局その信用しきるっていうところは、全部何が起きても自分が成長の糧にできるっていうふうに思えることなんじゃないかなと思うんですよね。まあなので、まあ、そうそう、私が見てる限り、だから食事で変えるっていうのはもうみんなほぼできてるので、それはあんまりできてなかった人見たことないですよね。プログラムに入ってきてくださってる方を見ても。だからそこでなんか自分ってできるんだっていうふうに、どんどんそういう感じの信頼を積み上げていって、本当に自分って絶対できるっていう心から思えることを、なんかこう、ちっちゃいことからでもいいので積み上げていくっていうことが、やっぱすごい大事だなっていうふうに、まあ思いましたので、今回改めてお話してみました。なんか、本当になんかちょっと脳のその考え方、ここ、なんていうか、回線をちょっと変えるだけなんだと思うんですよね、そこのところって。なので、まあそれができるとすごいね、人生変わっていくんじゃないかなっていうふうに思ったのでお話してみました。なんか、心当たりあるなっていう方はですね、なんか自分がこう、挑戦する、なんかやってみようかなと思って怖いって思った時に、なんでそう怖いって思ってるのかっていうことを、しっかり考えていくといいと思うんですよね。で、怖いってほとんどの人が失敗するのが怖いと、うまくいかないのが怖いってことだと思うんですよ。でもそれがただのなんかこう、糧だと思えば、成長の糧だと思うと、怖いっていう感覚がやっぱ少なくなってくると思うんですよね。まあなので、そういう感じですね、ちょっと今日は、これ本当大事だなって最近ね、改めて思って、なんかそれがこう言語化されたことがあったので、お話してみました。はい、それではですね、今週からまた1月ね、インスタの方でもライブで、皆さんのご質問にお答えしていきたいなというふうに思いますので、まあなんかこう、やっぱマインド系のものは、ポッドキャストの方が話しやすいから、まあそっちは、ポッドキャストはそちらの、感じでね、やっぱブロックを外すとか、なんかちょっと考え方を変えてみるっていうだけですごい人生に大きな変化が起こってくると思うので、まあそれは本当ディプロマ生とか、認定コーチのみんなとかを見てても本当に思うんです。やっぱ一人一人に癖があるんですよね、その考え方とか、怖さへのなんかこうリアクションとか、行動ができないブロックとか、一人一人違ってて、でもそれって本当にちょっとした脳の考え方とか、そのちっちゃい頃からのなんかこう、なんか刷り込まれてるものとか大きいと思ってて、まあ、だから育児してるとき、ね、その子供に対してはそれをできるだけ持たないようにするっていうふうにしてあげることは大事だと思いますし、あと大人になってからでも自分の考え方っていうか、気づき次第でどんどん変えていけると思うので、まあ、ポッドキャストではですね、まあ、そういう話もどんどんしていこうかなというふうに思います。なんかリクエストとかですね、ご感想とかあったら、LINE かインスタの DM から送っていただければと思います。なんか最近本当にいつもポッドキャスト聞いてますとかっていう風にメッセージくださる方が多くてすごく嬉しいです。はい。では今週はなんかそんなことを気づいた方を話してみました。今日はね、ニューヨークすごい雪が降ってるんですよ。なんかもう寒くてね、本当は今日もカフェ行こうかなって思ってたんですけど、寒くてまた家に困ってます。日本はいかがでしょうか。まあ寒い日はね、まあいろいろ考えるにはちょうどいいかなと思うんですよね。まあだからね、ちょっと春とか夏に向けて、ちょっといろいろと自分のね、内側と向き合ってみるっていうのはいいんじゃないかなと思いますので、まあ、参考になったら嬉しいです。はい、それでは今週も素敵な1週間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。